日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は堀田正人編集部長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの堀田正人です。よろしくお願いします。
さて堀田さん、先日伊勢にご旅行されたということですけれども。
はい、そうなんです。来年伊勢志摩サミットがね、はいはい、あるんで、まあ、その視察も兼ねて。
仕事熱心。
やっぱそういうわけでもなかった。たまたま重なっただけだったんですけれども、はい、初日にですね伊勢神宮をお参りしてですね、はい、翌日に賢島に行って、はい、移って2泊3日という予定を立てて行ったんですけれどもですね、はい、伊勢神宮っていうのは外宮内宮って2つにざっくり分かれててですね、はい、まあ、初日に外宮の方に行きましてですね、名物の伊勢うどんなんかも食べて。
ああ、いいですね。ちょっと甘いんですってね。
そうですね、こう太くてですね、はい、それでまあ2日目にですね天照大海の神を祀るですね、はい、内宮という方を見学して、はい、賢島に移動する予定でいたんですけれども、はいはい、残念ながら私38度を超える高熱を発してしまいですね、
はい、
もう朝一番で地元のお医者さんで薬をもらって、はい、そのまま1日前倒しで家に戻ってきました。
風邪の兆候は事前にあったんですか？
ちょっとあったんです。ちょっと熱っぽいなと思ってたんですけど、まあ大丈夫だろうと思ってたんですが、あまりにも苦しくて熱を測ったら38度、
あら大変。でもそれで浄化されたのかもしれないとか言ったら怒られちゃうかな、
まあ、かもしれないですね
ねえ、すっきり今は一気に復活されましたか？
はい、今おかげさま
で。あ、よかったです、よかったです。
ここで曽根さんに一つ問題があるんですけど、
はいはいはいはい、
伊勢神宮に関してですね、普通の神社にあって、うん、伊勢神宮にないものってのがあるんです。これ何でしょうか？
なんだろう、私伊勢神宮にまだ行ったことがないのでわからないんですけれども、想像するところによるとお賽銭箱がない。
あ、それはね、お賽銭箱は確かになかったですね。
でもその他にある、
なんかでも、まあ、お賽銭はみんな撒いてましたですね。
あ、そうなんですね、はい、箱がないのに撒いている、
はい、で答えはね、実はねおみくじなんですね。
あ、それも考えたんですよ。
あ、さすが、
おみくじ。そうなんだ、は
い、これなんでおみくじがないかというとですね、はいはい、まあ、そもそも伊勢神宮にお参りできるということが大吉であるということで、おみくじがない、これね、おみくじ探したんですけど、これないんで、これおみくじないんですかって言ったら何をおっしゃいますけど、もうとにかく伊勢神宮にね、まあ、来ることそのものが大吉なんですと、まあ、そういう話だったんです。
なるほど、意外だけど、はい、なるほどですね、
はいはい、ところが私はだからこの風邪をひいちゃってお参りできなかったんで、うん、はい、天照大海の神にですね、
はい、
もう10年早いと出直してこいと言われた気分でした。
そうですか、はい、また行かなくてはいけませんね。
まあちょっと、ね、修行を積んでから行きたいと思います。
いや、私もちゃんと出迎えていただけるか行きたいものですけれどもね、うん、私も夏休みをいただいてどこか旅行に行きたいなと思っているんですけれども、どこかいい場所ありますかね。リスナーの皆さん、ぜひおすすめの街やその名物、美味しいグルメ情報なんかも教えてください。こう風情のある街並みとか人気のスイーツとか。
それさん、それさん、はい、そろそろお知らせの方にですね。
はい、現実に戻りまして、はい、わかりました。夏のベリソネのご紹介をしないとですね。
はい、夏休みのことは収録が終わってから考えてくださいませ。
そうですよね。この夏のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんに、ご契約期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけますよ。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて、日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう1冊、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして、全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど、一部あたりの割引率がアップします。 ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なおこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。夏のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を堀田さんにご紹介いただきます。今週は中国バブルの真実、世界が震えた上海株急落という見出しですね。もう先週はただただ上海株の推移を固唾を飲んで見守るような感じでしたけれども、今回どういった記事になってるんでしょうか。
はい、今週のカバーはですね、はい、中国 の株式市場と経済の動きにフォーカスいたしました、
はい、
でご存知のように、まあ、中国の上海株がですね、わずか3週間で3割の下落ということがありまして、
は
い、
まあ、大きく崩れました。
そうですね、それで、はい、もっと驚いたのは多分ですね、半数を超える1400銘柄が売買を停止してしまったということだったと思うんですね、
は
い、でまあ、それを見て世界の株式市場の関係者がですね、はい、動揺して、まあ、日経平均もね、上海株の動き見ながらこう乱高下するといったですね、
大混乱
でしたね、で本当はですね、中国の株式市場そのものは資本規制が入ってて、はい、まあ、基本的に外国のお金が入らないようにしてるんですね、ですから基本的には中国の個人の人が売買するマーケットっていうことで、
はい、
上海株が下がったからといってダイレクトに日本とか世界に影響が及ぶっていう構造にはなってないんですね、
はい、
ところがまあみんな、まあ、我々も含めてね、何が起きてんだと、一体全体ね、
そうですよ、
まあ、中国の要するに経済とか株式市場の実態はどうなってるのかというのが、はい、まあ、そもそもこう振り返ってみればね、よくわからないと改めて、はい、気づいてですね、
はい、
まあ、今回のまあカバーでは、まあ、中国で一体何が起きてるのかということと、どういう経路で、まあ、どんな影響がね、日本とか世界に波及しうるのかと、まあ、いうのを、まあ、ちょっと冷静にね、まとめてみようじゃないかと、まあ、いうことでカバー作りました、
はい、その上海株ですけれども、先週の木曜日からひとまず反発に転じたようですね。
そうです、これもまたこうびっくりなんですけれども、はい、まあ、いろんな対策をですね、中国政府が繰り出しまして、例えば公安当局がですね、悪質な空売りに対してはね、取り締まるぞと、まあ、空売りすると牢屋に連れてかれちゃうみたいなですね、まあ、そんな話が一つ、
はい、
それからまあ政府系の金融機関を通じてですね、株式を買い上げるとかですね、はい、まあ、いうようなですね、対策を中国政府が講じまして、
強硬策に出たわけですね、
はい、それでまあ木曜日の引けに上げてですね、
はい、
まあ、金曜日はかなり大幅な上昇になったということでしたね。
これを信じていいのか、まだまだ不安ですけどね。
まだまだこれまだね、売買停止してる銘柄が大半で、いつ再開できるのか、
はい、
再開した時にね、まあ、混乱起きるかもしれませんので、はい、まだまだ安心はできない、
そうですよね、
ということだと思います。
恐ろしいことですが、その中国、今一体何が起きているんでしょうか。
はい、もうこれはもう資産バブルがね、弾けようとしていると、まあ、いうことではないかと思いますね。
はい、
でまあ、上海株は今年の年初は3000ポイントぐらいだったと思うんですけれども、それが直近6月には5000ポイントを超えてきて、その後わずかですね3週間の間に3割ガーンと下がって、
はい、
3500ポイントぐらいだと思いますけれども、まあ、まさにこうわずか半年で行ってこいのですね、相場展開になったということです、
はい、
でまあ、今年の儲けはもう完全に吹っ飛んだという感じでですね、でまあ、今売買止めたりしてるからいいんですけれども、はい、まあ、これ以上株価が下げるとですね、中国の投資家の損失の方がね大きくなってくるということで、まあ、これは消費等にもね影響は出てくると思うんで、
はい、
その先週中国政府がなりふり構わずですね対策を打ってきたっていうのは、まあ そういった経済全体への、ね、まあ、特に個人消費への影響を考えたんじゃないかというふうに言われています。
そうですね、あのベリタスの2ページ目ですけれども、中国経済の動向が出ています。これは過去を振り返った表ということになるんですか？
そうですね、あの2008年のリーマンショックの後からちょっと振り返ってるんですけれども、あの時、まあ、欧米経済が、ね、崩壊の淵に立ったんで、あの時はですね、中国が4兆元日本円換算してですね、当時のレートで60兆円ぐらいの景気対策を打ったんですね。
大規模でしたね。
はい、これによって、まあ、世界経済を支えたっていう場面があったんですけれども、はいはい、まあ、その副作用がいろんなところに出てですね、まずは不動産バブルが起きたんですね。はい、で、まあ、これがあまりにも行き過ぎているんで抑制しようということで、まあ、中国政府はいろいろ規制を、ね、入れたんですけれども、経済を失速させないためにですね、次にですね、この理財商品っていう、まあ、金融商品
ありましたね。
はいはい、まあ、これをもうどんどん作ってですね、まあ、これもすごいブームになりまして、まあ、何百兆円というお金をまあ個人から集めてですね、それまあ小売回りで返していったというようなありがありました。
これも弾けたら大変なことになるという話でしたよね。大変なことにな
っちゃうんで、あの、まあ、そこはもうあんまり買えないように規制をかけてですね。
なるほど。
その次にこの1年ぐらいは株高政策、
はいはいはい、
これはまあ銀行からですねお金を借りやすくして、で、まあ、株価を上げていくという対策をやってきたと、まあ、それがまあ崩壊し始めているのかなということなんですね。まあ、つまりこう不動産、理財商品、株式というふうにこうバブルのリレーみたいな、ね、政策を取ってきて、あの経済が失速しないように、はい、まあ、そんな対策を中国はやってきているということですね。
でも今コントロールが効かずに中国の経済成長はブレーキがかかってきたようにも見えますよね。
そうですね、今週の15日ですね、はい、中国の4、6月の GDP、 これが発表されるんですけど、まあ、これはすごく市場関係者の間でも注目されています、中国政府は 7% 以上の成長をですね目標に経済政策取ってるんですけども、さすがにもう 7% 無理じゃないか、 6.何% になっちゃうじゃないかというふうに、まあ、市場関係者はあの予想してますね、さらにですね、まあ、今後10年を展望すると成長率は 4% 台に下がっちゃうんじゃないかというような予想も増えてきてまして、地方政府を中心にですね、中国の政府の借金ってのは600兆円ぐらいに膨らんじゃってまして、まあ、こうしたことから見てもですね、景気対策とかね、そういう刺激策がちょっと難しいと思うんで、はい、まあ、中国経済の先行きっていうのは成長がかなり鈍化していくだろうというふうに予想されてますね。で、まあ、中国政府がね、過去1年間株高政策に、まあ、しゃかりきになったっていうのは、こうしたマクロのね経済情勢っていうのはものすごく反映していると思います。特に今中国は反腐敗運動みたいなことですね、はいはい、倹約令っていうのを出したりしてるんですね、ざっくり言えば賄賂をやめなさいと、はい、いうようなことですから、それをきっかけに個人消費がものすごく伸び悩んでいると、
はい、
まあ、それを補うために株価を上げて、まあ、資産効果でまあ消費を支えていく、刺激していこうというのがまあ中国政府の政策だったわけですけども、上海株の急落でまあこういった効果が剥げ落ちてしまうとですね、これはあの中国全体のですね景気がですねますますね落ち込んでしまうと、まあ、これは世界にも影響するんで、ちょっと要注意かなというふうに見ています。
株価だけではなくて、その中国経済をも沈めてしまう可能性もあるとなると、世界経済へのインパクト大きくなりそうですよね。
そうですね、その影響はですね早くもですね商品市況に
確かに
現れてきています、はいはい、例えば鉄鉱石の価格はですね、6月末からわずか数週間でですね 18% も安くなっているんですね、それから原油価格もですね、60ドルぐらいあったのが一時50ドルぐらいまで下落するといった風にですね、まあ、中国の経済が減速するということで、まあ、鉄鉱石とか原油の需要が落ち込むだろうということで、商品相場はですねこう先駆けて反応していると。
確かどうも6年ぶりの水準まで下落してましたしね。
はい、そうです、まあ、ですからリーマンショック後ですね、アメリカに変わってですね、あるいはアメリカと並んで中国が世界を引っ張ってきたんですけども、ちょっと今後ですねあまり大きな期待はね中国経済にできないということは言えるかと思います。
はい、 ついこの間までニューヨークを抜いた売買代金を持ってたんですけれども、こんなことが起きるとなかなか市場にも入りにくいというところが本音かもしれませんけれども、日本のことを考えますと、今中国人の旅行者の方たくさん来ていらっしゃいますけど、はい、インバウンド消費というのが活発でしたが、これもしぼんでしまうことになるんでしょうか。
はい、先週の株式市場、東京のですね、中ではラオックスとかビッグカメラとか資生堂とか、いわゆるインバウンド関連銘柄というのが軒並み安くなりまして、はいはい、ちょっとそれさんおっしゃるようなね、懸念が株式市場全体にはね広がっていますですね。ただですね、ベリタスの記者たちがですね、都内で中国人旅行者に突撃取材をねしたりして、どうですかみたいなことを聞いたんですけども、
はい、
まだ楽観的でですね、
そうですか、
はい、声はですね、例えばまあ儲けが吹っ飛んだだけだから関係ないわみたいなですね、ことで、まあやっぱりこう電化製品とかね、爆買いして帰っていったと。
じゃあ余裕資金でやってるってことなんですかね、はい、その方は。
そうですね、とかですね、あと大手のホテルの、はい、関係者にちょっと電話して聞いたんですけどもね、訪日をキャンセルするような動きはないか、ホテルをですね、宿泊を、これ今のところ出てませんということで、もちろんですね、株が急落したのが、まあ、この 2、3 週間なんでね、まあ、今後そういった動きが出てくるかもしれないんで、そこはまあしばらくね様子見ということかもわかります。
そうですね、はい、まあ、無理をすると歪みというのも大きくなってしまう可能性がありますからね、引き続き注視していきたいですよね。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、中国バブルの真実、世界が震えた上海株急落について、堀田さんの解説を伺いました。
ベリタス、
おさらい
Q。
ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。金融機関に対して投資先選びからその管理までを包括的に委ねる投資一任契約で、最近初心者を含めた個人投資家に人気の口座とは何？A. 子供NISA口座、 B. ラップ口座、 C. 上がれ株価膨らむ口座、私銀座で食べる餃子、早く止めてほしいんだが、お願い、カモンカモン、ヘイヘイ、はい、もう無理ですよ。
いやいやいや、今回こそはね、本当に最後まで聞きたいと思ってですね、
やめた。
じっくり聞いてたんですけど、もう終わりですか。
恥ずかしいじゃないですか。
わかりました。まあ、じゃあクイズの制限時間は10秒です。さあ、皆さんで考えてください。
ここまで。正解は C のラップで口座ではなく B のラップ口座でした。これは7月5日発売の日経ベリタス52ページスマートライフ面、中身が知りたいラップ口座という記事からの出題でした。
実はですね、今週の問題とオチを事前にズバリと当てたリスナーの方がいらした、ね、
そうなんですよ。紅葉21さん、実は先週の水曜日にこんなつぶやきをしていたんです。次回のおさらいではきっとラップ講座をお題にラップが披露されるんだろうな、ワクワクという内容なんですけれども、まさかここまで当てられるとは思いませんでした。もうびっくりして問題を変えようかとも思ったんですけれども、参りました。イメージに合ったかしら。では堀田さん、解説をお願いします。
はい、わかりました。このラップ口座ですが、今年3月末の時点で3兆9000億円もの契約残高があります。これは前年同期のおよそ3倍になってまして、急速な人気が出ております。このラップというのは曽根さんが歌ったラップではなくてですね、包むという意味のラップ、
そうですね、
サランラップとかですね、はい、のラップという意味なんですね。もともと投資一任契約と言いますと、何億円もの資金で まあ、お金持ちだけが使うものというイメージがあるんですけれども、
はい、
日本のラップ講座の大半はですね、300万円から500万円くらいから始められるというのがあの特徴なんですね。
なるほど、普通より割安でできるというものなんですね。
はい、そうです。ラップ講座のサービスは金融機関によって違いがあるんですけれども、はい、多くの場合はお客さんの意向を聞いて、それに基づいて投資信託の組み合わせをいくつかのパターン考えて、それを提案するというスタイルを取っているそうです、
はい、
値動きの傾向が違う国内外の株式とか債券、あるいはリートやヘッジファンドみたいなものを組み合わせて分散投資を提案してくれると、まあ、いったサービスですね、
はい、
でアグレッシブに行きたい人、逆にリスクの少ない運用をしたい人といった具合にですね、そのお客さんの希望に合わせて資産配分を調整してくれます。そうですね、それでその、まあ、残高に応じて手数料を支払うといった仕組みになっています。
はい、この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて、今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。あなたもラップ講座を
チェック
ラ
それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはスマートライフ面から、新設移設資産運用、若者はフロンティアに投資せよです。
木村庄司さんという資産運用アドバイザーにですね、
はい、
ベリタスの坂本編集長がインタビューした記事。
そうなんですね、はい、
長期運用はですね、
はい、
人口が増える国を選んで投資せよというのがポイントで、例えば、はい、ナイジェリアとかケニアとか、まあ、この辺をあの注目の国として挙げています。
次にマーケットビート面から、通貨への信任にもがくユーロ圏です。
ロンドンの木田記者のコラムなんですけども、
はい、
ギリシャではなくてですね、オランダでですね、ユーロ圏離脱を求める声が高まっているという話です。
はい、
ギリシャの離脱で財政負担を強いられるぐらいなら、自分からあの離脱しちゃった方がいいんじゃないかという、論理なんですね、
はい、
ネザーランドのユーロ離脱ということで、ネグジットという言葉も流行っているという、そんな現地の動向を紹介しています。
あ、面白そうな記事ですね、
はい、
最後にインサイド面の放電党金融記者座談会、緊縮策に国民の議会が一転承認、ギリシャが翻弄、市場あたふたです。
はい、これはギリシャ問題をめぐる記者座談会です。ギリシャという国がもともとですね、債務不履行の常習国で、
はい、
19世紀の頃からですね、イギリスとかフランスが支援してきたという歴史があるんですね、
はい、
それで、まあ、ユーロに入ってですね、信用が上がって、まあ、借金がそれ以前より膨らんだという経緯があるんですけれども、
はい、
これは、まあ、ギリシャは信用できないけども、まあ、ユーロに入れば EU の他の国がどうにかするだろうというようなことでね、まあ、貸す人が増えたっていうことなんですね、
はい、
まあ、ですから貸すが悪いという論理にも私なんかはね、ちょっと一理あるかなと思ったりしてですね。で、まあ、実はですね、はい、あのギリシャという国は円建ての侍債も出してまして、
そうです、
はい、今週あの召喚来るんですね、
14日、
はい、果たして払えるのかどうか分かりませんけども、あのベリタスの読者の方からもいろんな情報というかですね、問い合わせあるんですけども、
心配してるでしょうね。
そうですね、でこの座談会の中でへえと思ったのはですね、
はい、
ある日本人の個人投資家の方がね、まあ、もうでもしょうがないなと、自己責任ですからというふうにね、まあ、諦めてたっていう話がまあ面白かったです。
ということで、堀田さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも、日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、いかがでしたか。堀田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて堀田さん、先週の日経ベリタスのカバー特集、はい、波乱の火種緊張の夏なんですけれども、この見出しに反応した方が何人かいらっしゃいましたよ。番組宛てではないのでお名前は伏せますが、久々にベリタス買った、表紙の緊張の夏って 緊張の夏とかけているのかな、うん、ベリタス緊張の夏ってダジャレ言いたかっただけかよ。ベリタスの一面ワロタ緊張の夏ってワイって感じですけれど
そうですね、私のところにもですね、ええ、取材先の方からね、
はい、
ダジャレやってましたねってお電話をいただいたりしました。
ええ、もう確かに私もカバー特集の一面を見た時に、ええ、緊張の夏って言ってもそれしか浮かばなかったんですけれど、月曜日、まあ、えらいことになったじゃないですか。
そうですね、マーケットが、まあ、ちょっとねまあ、ちょっと滑っちゃったかなと思いながらも、まあ、ちょっとダジャレを入れてみたっていうのは確かなんですけど、
はい、
まさかねギリシャとね中国の、ね、株式市場の混乱がね、起きて本当に緊張の夏に文字になっちゃったんですけど、
まあ、
こんな展開になるとは全く予想してなか
ったです。そうだったんですね、はい、でも次回のカバー特集のそのタイトルも何になるのか、ぜひね楽しみに皆さんしていただければと思いますね、はい、ぜひぜひ定期購読していただければと思いますよ。
よろしくお願いします。
お願いいたします。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタスソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは夏のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの堀田雅人と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。